ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。こんにちは、アンディ菅野です。本日のテーマは禅の言葉なんですが、円尺伊豆くんぞ広告の志を知らんやという言葉でいきたいと思います。この円尺というのはツバメとかスズメとかという、まあ、小さな鳥のことなんですけども、それがどうして大きな鳥の心がわかるだろうかという言葉です。円尺伊豆くんぞ広告の志を知らんや。これは小さな人間には器量の大きな人間の抱く志は理解できないという意味だそうです。今日はこの言葉の、解説を、石井ゆかりさんの文章から紹介したいと思います。石井ゆかりさんは以前この番組にも出演していただいて、ライターさんなんですけども、星占いの、星読みというんですかね、で有名な方でございます。今日はその、石井ゆかりさんが書かれた、ご本の前後という本からこの円尺伊豆くんぞ広告の志を知らんやという言葉について、一緒に見ていきたいと思います。自分の夢をあなたにはそんなことは無理だよと笑われたら、誰でも失望や悲しみを感じる、怒りを感じることもあるだろう。常識的に考えろ、現実を見ろなどと言われることもある。醜いアヒルの子の話は円尺に笑われ続ける広告の話と言っていいと思う。幼い白鳥が持つ真の翼の大きさが誰にもわからないのだ。誰かに無理だと言われたからとか、もうこんな年になってしまったからとか、世間は人に夢を諦めさせる理屈で満ちている。そんな小さな理屈に飲み込まれなかった人だけが天空に翼を広げて飛翔することができる。この言葉は私にとっては懐かしい言葉だ。高校生の頃、しばらくいじめられたことがある。その時偶然辞書の中にこの言葉を見つけて、それが支えになったのだ。この言葉を心に握りしめるようにして、自分をいじめるような小さな人間には、私の心はわからないのだ、わかってたまるかという文章がここにあります。この石ゆかりさんは、あとこう付け加えております。今にして思えば、実に生意気で傲慢だったと思うけど、もしかすると、そういう態度が原因でいじめられていたのかもしれない。そんな心の突っ張りのような思いだけで、理不尽な現実に何とか抵抗できることもあるのだ、とくくっています。僕はこの円尺伊豆くんぞ広告の志を知らんやと出会ったのは、小学校の5年生か6年生です。当時の担任の先生、私の、まあ、人生の師匠ですかね、平沢先生、美術の先生なんですけども、その先生が、まあ、授業というか、まあ、クラスですね、うちのクラス6年2組でしたが、6年2組のみんなにこの言葉を教えていただきました。で、小さな鳥は大きな鳥の本当の志はわからないという話で、僕も、まあ、ちょっといじめられたようなタイミングがあって、その時に 石井ゆかりさんと同じようにこの言葉に支えられた記憶があります。でそもそもこの言葉がどこに出てくるのかというと、中国の、四季をまとめた、司馬遷という、歴史家の本の中に出てくる、言葉なんですけども、もともとはその漢の王国が、出来上がるその、最初の頃の話で、漢の国というのは漢民族は農民の国なんですね。農民たちが立ち上がって漢王朝を立ち上げたと。その最初のスタートで、漢王朝の創始者が、農民出身でしたから、その当時その革命を起こす、農民が革命を起こすなんて無茶だと周りから言われるわけですけども、当の本人は炎尺伊豆君蔵広告の志は知らんやと言って、夢を貫いたということになります。でその司馬遷なんですけども、司馬遷もこの言葉を、心に、秘めて辛い時期を乗り越えたというふうに、平沢先生はそうやって教えていただきました。司馬遷という人物はその、歴史を編纂する大事業に、取り掛かっていた、お役人なんですね。ところがある日、自分の友達が、その王様から無実の罪で、処刑されるということになりました。で司馬遷は、彼をかばって、彼は無実なんだということを申し上げたと。で王様はそれになんか怒りを覚えて、じゃあ代わりにお前を殺してやるみたいな、すごく理不尽なことが起きました。でも司馬遷は自分には歴史を、中国の歴史を編纂する大事業があるので、命だけは勘弁してくれと王様に懇願します。で王様はならば死刑はやめるが、その代わりに、休刑という、処分にする、それでもいいかということになります。休刑というのは、男性の、シンボルをその何て言いますか、処分するというその残酷な、処刑であります。普通ですとそれは、そこまで恥をかくぐらいだったら、死を選ぶべきだというふうな風潮がありました。それぐらい、恥ずかしい、ことだというふうに理解されていました。でも司馬遷はその休憩というのに甘んじることになります。その死んでしまっては歴史を編纂する大事業を成し遂げることはできませんので、たとえ、休憩という刑に甘んじようとも、命があれば大事業を継続することができると彼はそう判断したんです。その、司馬遷の、決断をまた司馬遷の友人たちが聞いてこういうわけですね。そんな恥ずかしい身を受けるくらいだったら、自分だったら、死を選ぶと、死刑を選ぶと、お前もそうするべきだというふうにこういうわけですね。しかし司馬遷は炎尺伊豆君蔵広告の志を知らんやという言葉を、胸に支えに、その周りの人たちの意見には、耳を貸さず自分の意思を貫くことになります。その結果、中国の歴史を編纂した史記を、完成することができることになります。その話を、僕自身が小学校 5,6 年生の時に聞いてすぐ感動して、今でも覚えているわけです。ちなみに以前小学校の同窓会があった時にこの話を先生にしたら、もうそうかよ覚えてたなみたいなことをね言っていただきました。ところが周りの同級生に聞いたら誰も覚えてないんですね、そこはいいとして、僕にとってはこの言葉というのが、辛い時をこう乗り越える心の支えに なったのは確かです。まあ、その小学校の時のまあいじめのことはまあ乗り越えた。あとはもうまあ中学や高校やまあ社会人になってからでも何度となくそういう辛い思いというのをしたことがありますけども、まあその度にこの言葉、炎尺いずくんぞ、広告の志を知らんやという言葉に支えられながら、まあ、今日来たというわけであります。こういうまあ難しい言葉を、まあ、小学校で教えてくれる先生というのは、まあ、最近なかなか、ね、いないかもしれませんが、全ての小学生に伝わるってことはないかもしれませんけども、中には、その、うん、難しい言葉であってもちゃんとその、うん、心にこう残ってその人の人生を支え続けるという言葉もあると思いますので、こういった禅の言葉なんかは難しいから子供には無理だというわけではなくって、むしろどんどん伝えていってもいいのかなと思います。その、まあ、学校教育ではその年齢に応じた、まあ、教育プログラムというのがあるかもしれませんけども、それはそれとして、こういったの、まあ、人生をこう支えるに値するような言葉というのは、むしろその小さいうちに子どもたちに伝えてあげたら良いのかなと、そんな気がします。この炎尺いずくんぞ、広告の志を知らんやっていうのは、僕の、まあ、Facebook をやってるんですけども、 Facebook の正面のページにも書いてありまして、座右の銘ということで紹介させていただいています。その大きな夢をこう語れば語るほど、やはりこの周りではその冷ややかな、ね、目で、そんな無理やろうとか、いつまで夢を追いかけてるんだみたいなことを言う人はたくさんいると思います。でもその周りの言葉に左右されずに最後まで貫いて夢を成し遂げた人もまたたくさんいると思います。自分はその小さな小鳥の方に回るのか、大きな白鳥や、そういったあの大きな鳥になるのかっていうのは、まあ、自分が決めることですから。でも大きな鳥であれば理解されないかもしれないけども、最後には、自分の夢を手にして、あるいは自分の夢に向かうことを諦めなかった自分にすごく誇りに思ういい人生になるのかもしれません。そろそろお時間になりました。お相手はアンディ菅野でした。また来週この時間で。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。